瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。この番組は金城学院大学国際情報学部の後藤ゼミの学生が瀬戸の魅力や情報を私たち学生の視点で皆様にお伝えいたします。
今回のメンバーは MC は私水野彩、宮松彩香、ミキサーディレクターは飯尾優希でお送りします。松本さんにも参加していただいて進めていきたいと思います。
よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そして今日も今回ですね、なんとこのセトラボという内容でラジオをお送りするのが今日で最後でございます。
あ、そういうこと。
そうなんですよ、はい、
ね、ネーミングが、
あ、そうですね、4月からまた新しくリニューアルという形で。
よかった、私は緊張
してお会いできるのか。まだまだ、はい、4月にまた私たちも、はい、内容が
で、そう、はい、わ、リニューアル好き。
リニューアル好き。そうなんですよ、
セトラボなんか愛着があるんですけど。
そうなんですよ、もう8年も、
ね、
ずっと、
はい、そのぐらい、
そんなにも。
でもね、みんなで本当にこさえた感が作り上げてきたぞっていう、研究しながら、
ね、研究しながら、
そ
うですね、本当にいろいろ
やってきたぞっていうのがあったので、はい、この名前好きだったんだけど、でもね、また新たな歴史刻んでいきますか。
そうですね、
みんなで
これからみんなで、
はい、そうやっていきましょう、
はい、
春ですね。
春ですね。
なんて言ったって、ね、今日はちょうど今4年生の子たちが、
ね、
先輩が、
はい、先輩が後ろで見てます。
そう、
10名ほど、
そう、視線を背中に私は感じる立ちっていい場所なんだけれども、でもそうやって、ね、世代交代もあって、うん、この名前とも卒業で、
はい、あ、なんかすごい
春ですね、
春ですね。
はい、今日はじゃあセトラボ最後頑張っていきましょうか。
そうですね、はい、
この気持ちを込めて、ね、気持ちを込めてよりね頑張っていきましょう、
はい、ありがとうございます。では今回はですね、はい、尾張瀬戸駅から徒歩20分ほどの場所にある陶芸工房の陶水さんにお邪魔をしてきました、
はい、
陶水さんは陶芸教室です、
はいはい、
で何回かラジオサンキューさんにも出演をされているみたいなんですが、うん、松本さんご存知でした。
はい、なのでサンキューのメンバーもそうなんですけれどもね、うん、多分体験っていうとニュートリスさんのところに行くっていう、
はい、あ、そうですね、はい、
高校の方もたくさんいらっしゃると思いますし、
う
ん、多くの方がお世話になってるかなと。うん、確かに、なんかセドラボという名前のもとに結びはしっかり、基本で瀬戸といえばってこう焼き物感がこう出てくる、
ね、はい、代表的な、はい、
できな
か
った
、なるほど、
はい、はい、そんな陶水さんは亀井さんご夫婦で経営をされていて、またお二人とも今でも現役の作家さんでもあります。
はい、
教室を始めた23年前はのんびりやっていたそうなのですが、
ええ、
今はじゃらんなどネットの予約制になって人が増えていった、お客さんが増えていたそうです。
予約制なんですね、今ね、はい、ネットでの、
はい、ネットでの、うん、
そっか。
で、私たちがお伺いした日も待機の予約が午後までずっと入っていて、
うん、そうなんですよ、
忙しそう
で、忙しそうでした。そうなんですよね、なんか陶水さんの、ええ、陶芸教室の横にギャラリーとかがすごくたくさんあって、うん、本当に作家さんとしてもこう作品をたくさん作っていて、うん、すごくそれを見るのも楽しかったですね、
はい、そうね、作品がねこう並んでいると、はいはい、欲しいなって思ったり、作れるんだって驚いたり、
うん、はい、なんかその置物というか花瓶とかだけじゃなくて、うん、すごくなんかモニュメントっていうか、すごく大きな作品もなんかすごいあって、あ、そう、兜とか、
そうか、
陶器で兜
って感じ、
すごいですよね、
お雛様あるぐらいだから言われたら、ね、兜もだ、
はい、
そうなんですよ、
本当ね、陶器何でも作れちゃう、ね、
そしてそんな亀井さん夫婦にやりがいを伺ったところ、はい、記憶に残るやっぱお言葉やお手紙をお客様からもらうことでやっていてよかったなと思えるとおっしゃっていたことや、またやっぱ作家としても賞を取って、取ったりであったりすることもモチベーションにつながるとおっしゃっていました。で、私たちも体験をさせていただいたんですが、ろくろ、
ろくろ、ろくろ、
ろくろ、
回すやつ
すごいコツをつかむまですごい時間かかって
違う
親指はこう
教えてもらいながら、はい、
もっとちょっと優しくとか
優しく
本当に丁寧に教えてくださって、はい、亀井さんご夫婦もすごく気さくな方で、すごく楽しかったですね、
はいはい、作る時間が楽しいっていうのが
ね、そうなんですよね。
またちょっとこう、ね、やりたいぞとか次につながっていくんでしょうね。
本当にそう思います。で私たち、まあ、作った作品ですね、2ヶ月後に届くそうなので
ちょっとうっかりした頃に、
うっかりした頃に
うっかりした頃に
皿とかね、コップとか、コップとかいろいろ、
またその報告もしていただけたら私は嬉しいです。
はい、はい、そして将来は継続して経営を行っていくのが今難しいって言われている中で、こういうことをやっていって途絶えないように、途絶えてしまわないようになるべく関わっていけるようにしたいということと、また作家としてもものを作って発表していきたいとおっしゃっていました。
そうなんだ、ね、こういう場所がないとやっぱり土に触るなんて特に大人はもうどうしても難しい、ね、
本当に
ですもんね。
私たちも瀬戸にこうやって取材に来るまでは全然
機会がなかったので、
だったらなおさらね、本当にご支援に頑張っていただけると継承されていくのかな。
そうですね、
本当にで帰りにですね、まあ、いろいろ伺っていたところ、亀井さんの おすすめの場所をお伺いすることができました、
はい、
そこが新あ違いますね瀬戸新世紀工芸館ですね、はい、に行ってきました。でちょうどひな祭りの時期だったので、亀井さんが作られたひな祭りの陶器が置いてありました、うん、本当に一つ一つがものすごく細かくて、うん、
可愛かったです
ね。本当
すごかったよね本当に
繊細な、
ね、どうやってこさえるのかしら、
うん、そう色とかもどうやってつけてるんだろう、うん、
そうね、
すごい細かくて、
だって宿泊したでしょお二人も作る
流れで、コップとかお皿の段階でもう大変だったのに
ってなってた、
ね、本当にまっすぐ作るだけで大変なのに、
すごいですよね。
そこでね、ああいう風なものを作り上げるっていう、うん、
もっと長く続けていってほしいなって、
うん、確かに本当にもう職人さん技ね、
そうですよね本当に、
はい。そしてまた私たちはそのお邪魔することができなかったんですけど、うん、その瀬戸新世紀工芸館では自分の好きな作家さんの作品でコーヒーが飲めるそうです。で今度ぜひ必ずリベンジして亀井さんの作品のコップでコーヒー飲みたいなと思います、
はい、でも そこが瀬戸の凄さだと思いません？作家さんを知ってて、はい、
そうなんですよ、
作家さんの作品をもちろん見ることも、
ね、
使うこともできる、
そうなんです、
すごいですよね、なかなかないですよね。
そうで作家さんから買うこともできる、教えてもらうこともできる、
すごいですね瀬戸は
魅力です、
魅力ですね本当に、
うん、
ぜひ皆さんもその瀬戸新世紀工芸館に足を運んでみたり、その亀井さんの陶水さんの陶芸体験にも行ってみてください、
はい、ぜひ。私も一回教わりたくなりました。
欲しいです、
ね、私も土にいっぱい触っとこ
機
会があるできる
んですね、
ここだったら瀬戸だったらできるのよ
本当に、
うん、そうですね、はい、
で瀬戸ラボはですね、まあ、はい、陶水さんの、まあ、陶芸の体験で今回は最後ですが、うん、4月からまたね先ほども申したように、
はい、
リニューアルしますのでまたお楽しみにしていてください。
はい、
はい、
そろそろお別れの時間になりました。瀬戸町ラジオ毎月第1第3金曜日のこの時間にお送りしてきました。今回のメンバーは宮松彩香と水野彩、ミキサーディレクターは飯尾由紀でお送りしました。そして松本さんありがとうございました、
は
い、
楽しかった、
また楽しかったです、
次を楽しみにしてます。
はい、ありがとうございます。
はい、今回の取材の様子を私たち後藤ゼミのインスタグラムに投稿します。後藤グラム2018で検索してみてください。 GOTOGRAM2018 です。
ぜひ4月からもまた聞いてください。
ありがとうございました。